はい、こんにちは。日本訪問マッサージ協会の藤井です。今日はですね、治療院コンサルタントの田村剛先生をですね、お招きして、こちら、個人治療科の、危機管理ということで、ちょっとですね、対談ということで、インタビューさせていただきたいと思います。はい、田村先生、よろしくお願いします。はい、田村先生ですね、はい、この個人治療科の危機管理ということで、まあね、つい先日、危機を、ピンチを体験されたということで、
そうですね、
まあ、身をもって体験されたからこそ伝えられるメッセージがあるんじゃないかということで、はい、ちょっとですね、お時間を作っていただいたわけなんですけども、
そうですね、私の場合は、個人治療科さんと近い状況で、私自身、コンサルタントとして、治療院コンサルタントとして、まあ、全国回って、はい、治療院訪問させていただいて、経営コンサルティングという形でやらせていただいてるんですけども、まあ、ストレッチ療法さんと一緒で、まあ、コンサルティングをやる人間の代わりはいないんですよね。ジムのスタッフもいますけど、コンサルティングは私しかやれない状態なんで、訪問マッサージを訪問鍼灸を治療家さん一人でやってらっしゃる先生方とはかなり近しい状態だと思うんですね。
普段はまあ田村先生のことをもしかしたらご存じない方もいるかと思うんですけども、はい、普段は、まあ、治療院とか接骨院さんの、まあ、コンサルティングがメインな
仕事
ということで、まあ、個人、まあ、会社組織でやってますけども、まあ、田村先生が、まあ、個人の、単独のコンサルタントとして、
そうですね、
まあ、個人治療科、個人訪問マッサージと、まあ、同じ的な、同じというか、まあ、同じような
近い、まあ、収益構造として近い、
近い感じで、ね、活動されている田村先生が実際に訪れたアクセントというか、
そうですね、
あったと思いますので、まあ、その辺ちょっとお聞きしたいんですけれども、去年2014年のあれ10月ですかね、
10月です、
なんかポンポンとピンチピンチと
2週連続で
2週連続くらいで、
はい、
結構大きなアクシデントがあったということですが、
そうですね、
まずはそのなんか交通事故、タクシーの、
はい、タクシーに乗っていって、はい、高架下に乗っていて、乗っているタクシーが、路肩に止まっていた別のタクシーに突っ込んだっていう、はあ、直線道路だったの、まあ、運転手さん、はい、多分居眠りされたんだと思うんですけど、
何時ですか、
本人はまあよそ見をしたとおっしゃってましたけど、よそ見したぐらいでぶつかるようなところではなくて、完全な直線道路だったん で、
は
あ
は
あ、で結構思いっきり車に追突、
どのぐらいの速度とか、
多分相当で60キロ以上出てたと思いますよ。
あ、そんなですか。
体が持ち上がるぐらい衝撃がありましたから。
田村先生はじゃあ後ろの席で、はい、結構ガンと、
そうですね、
でもガンみたいな、首が
もうぶつかった瞬間、車止まった瞬間に首が痛いっていう状態で、
はあ、その時はもうその運転手さんだとか田村さんとかは救急車とかそういうのなかったんですか。
救急車呼ぶって言われたんですけど、うん、もう病院が近かったので、自分で行ったっていう、
あ、
もうたまたま病院が近かったんですよ。
あ、そうなんですね、はい、でもすぐ事故直後はそういった、まあ、クラクラだとか痛みだとかしびれみたいなっていうのは、
そうですね、もう首は相当痛かったですね。
あ、もうやっぱ 直後から、
はい、もう、まあ、ぶつかった瞬間は興奮してますけど、うん、直後からかなり痛かったですね。あ、
運転手さんも病院、
運転手さんは事故処理で残られたんで、はい、まあ、ただすごかったですよ、あの、はい、交番のほぼ目の前でぶつかり、
はいはい、
停車したとこも病院の近くだったんで、交番と病院の間ぐらいで事故があったんで、
じゃあまあそれで来たと。でも交通事故っていうのはあれですか、その病院の治療費ですとか何か保証ですとか、そういうのはどういった形式になって
るんですか。去年は自賠責保険と、
はいはい、
まあ、タクシー会社さんが入ってらっしゃる、うん、入ってらっしゃる、はい、人身障害者保険があるみたいなので、はい、通院日数に応じて慰謝料が受けられるっていう形ではあるんですけど、はい、法人の形にしてるので、
はいはい、
収入が、役員報酬という形でいただいてるので、はいはい、休業保証の対象にならないそうなんですよね。
そういう形になってしまうんですね。
そうですね。
田村さん今、まあ、一応社長みたいな形なんで、
ね、
はい、社長の給料は対象外ですよみたいな。
ちょっと役員報酬っていうのは、役務を提供しなくても得られるものっていうことになっているので、はいはいはい、首が痛い、事故にあって、はい、首が痛くて就業できなくても、はい、お金は入ってくるでしょっていう概念のもと、基本的には出せませんと。まあ、ちょっと事故時の時短がついてるわけじゃないので、はいはいはい、まあ、交渉中ではありますけど、基本的には出せませんっていう。 お話ですね。
そうですね。じゃあそれ結構痛いっちゃ痛いですかね。
痛いです。だからもうあんまり事故のもう首、今現在も痛いんですけど、あんまり治療には行けてないっていう。
あ、そういうご事情があるから。
そうですね、休業保障出ないので、休んで治療に行くっていうことがやっぱり。
なるほどですね。
慰謝料って言っても、まあ、接骨院とか病院、整形外科行っても、1日8400円ぐらいの慰謝料なんで、1日の売り上げとしては全然足りない部分になってくるので、なかなか休むわけにはいかないっていう事情があります。
そうか、休めないし、治療もできないし。はい、結構痛くて頑張ってらっしゃるんですね。
そうですね。
ね、
まあ、痛いって言ってるけど、もう保険会社の方はそろそろ時短をおっしゃってるので。
そうか、そういう話も来るんですね。
そうですね。
やっぱどのくらいタイミングだった
ら3ヶ月ぐらい。やっぱ3ヶ
月ぐらい。ね、10月って言ったらもう、じゃあもちもちも
う。そうですね。もう今早く切りたいみたいですね、向こうは。うん、でもまだ痛みがあるので、続けたいという話をしてるんですけどね。
言えば続けるものなんですか、半年だとか。
どうなんでしょうね。
なんかある程度のところでちょっとこの辺でみたいな感じなんですか。
そうですね。だから私毎日治療院行ってるんで、はい、治療受ければいいじゃないですかって言われるんですけど、うん、もう首しか痛くないので、うん、なんていうか先生たちに治療してもらうのも手間取ってもらっても、うん、一部位だけなんで、
なるほどですね、
なんか頼みづらいなっていうのが正直あって。
それで交通事故があったということで、かなりそれだけでもね、なかなかインパクトのある出来事だと思
う。そうですね、もうまさかこんなことが起きるとは思わなかったですね、はい、
でもさらに1週間後とかくらいに、
はい、ま、ちょうど1週間経たないぐらいですね、後に、ね、
次は
心筋梗塞
ということで、心筋梗塞で倒られて、はい、北海道からね、北海道の病院の ICU でしたっけ、
はい、
からのフェイスブック投稿が、
そうですね、
もうね、治療院業界激震みたいなね、肩が強し倒れるみたいなね、そんな感じのびっくりした投稿があったんですけども、あれはもう交通事故から1週間後ということだったんですけど、
そうですね、ちょうど 日曜日に、
はいはい、
前週
なんかあれですね、前日飲んでとか、どっか宮崎行って、
北海道、
どんな、なんかハードだったんですよね、
結構ハードでしたけど、確かに、どうだったかなって、
大阪で飲んだくて、
大阪でやり、はい、次の日北海道に行ったのかな、
宮崎って言われてたの、違いましたっけ、
宮崎北海道、ちょっと記憶覚えてないんですけど、はい、多分前日は北海道に行いました、
北海道、
はい、前日北海道行って、これが多分金曜日だったと思うんですよね、うんうん、金曜日で、はい、で翌日の、朝、ああ空港、まあ、東京、その後名古屋に行くってなったんですよ、
飛行機でね、
はい、はいはいはい、で名古屋に行くために朝8時頃空港に行って、はいはいはい、荷物 もう預けた状態で、急に胸が痛い、はあ、朝寒かったんですね、
それどのくらいで、今までない痛みなんですか、
もう感じたことない痛みですよね、
軽いってんじゃなくて、もうやばいぞみたいな、
もう息ができないような痛み で、はあ、で最初は空港内の薬局に行ったんですよ、ね、はあはあ、薬局に行って、ちょっと無理やくしいんだけど、なんかいい薬がないかと、はあはあ、いうことで言ったんですけど、はあ、多分私の顔が相当悪かったんだと思うんですけど、その薬店の、
はい、
薬局の、店長さんが、うん、多分そういう場合じゃないと思うよ、
そんな悠長なこと言ってる場合じゃないと、
はい、今すぐ病院行った方がいい、で空港で病院に行って、うんうんうん、で診察を受けている間に、まあ、飛行機に乗る時間があったんで、はい、診察受けたいっていう窓口で言った瞬間に、はい、もう飛行機キャンセルしてくださいって言われて、
あ、そうなんですね、
はい、自分の状況は見えなかったんで、うん、どんな状況なのか分かんないんですけど、
でもまあ気づいて万が一それ飛行機乗ってたら
多分あの世行きだったと、
あ、それくらいギリギリな感じだったわけですね、
やっぱり時間とともに心筋梗塞が進行していくので、それがやっぱり乗ってたら、北海道から名古屋までも2時間ぐらいかかるので、その時間乗ってたらもう命はなかったんじゃないかと、よくドラマである飛行機の中でお医者さん
お医者さん
いらっしゃるという状況になってたんじゃないかという、
そっか、じゃあもうすぐ病院に運ばれて、もうそこから緊急オペ的な感じなんですか。
そうですね、まあ開胸ではなかったんで、はいはいはい、手首カテーテルを入れてっていう形だったんですけど、うん、自分自身は、まあ、確かに胸は苦しかったんですけど、はい、そんなに大ごだと思っていなかったので、うんうんうん、ただその病院の空港内の病院から、まあ、空港内では処置ができないからということで、うん、まあ、大きな病院に、うんうん、こう搬送される間の、はい、そのドクターの方とか、はい、緊急隊の方の緊迫感がこれはやばいやつだなと、
感じちゃった
。感じましたね。はあ、過去にも救急車で運ばれたことはあるんですけど、その時のひげないぐらいの緊迫感がありましたね。本当に1分1秒争うっていう空気が、
まあ、そんな緊迫感が
ありましたね。
でもまあ無事に一応手術が
終わって、そうですね、はい、
でどのくらい今入院されてましたっけ。
北海道の病院で1週間、
1週間
ですね、1週間入院して、まあ、東京帰ってきて、さらに1ヶ月っていう、
あ、1ヶ月も入院されてましたっけ。
そうですね、まあ、3週間ちょっと、
はい、
ですね、
まあ、トータルで1ヶ月、
そうですね、1ヶ月、まあ、合わせて1ヶ月ぐらいさせていただいてっていう感じですね。
でもね、その時その期間っていうのは田村先生もいろんなね案件、例えばコンサルティングも全国回ってる治療院さんが何十になるわけですよね、
はい、
で、まあ、田村塾的なそういった塾の運営とかもあったりとか、
ね、
その他いろいろな会社運営の雑務ですとか、それ全部ストップしちゃうわけですよね。
そうですね、もう的にも大打撃でしたね
大打撃、まあ、1ヶ月フル、2ヶ月くらい、
ほぼ2ヶ月間
くらい、
はい、
動けないとなると、
そうですね、もう入院中はほとんど体を動かせない状態だったので、ね、何にもできないっていう感じだったので、
どのくらいの売上規模で、どのくらいの損失とか、
単純に手術費だけの、心臓なので、
はいはい、
心臓の手術だけで80万ぐらいかかってるんですね。もちろん保険聞いて、
はいはいはいはい、
金額で80万ぐらい払ってるんで、で、さらに東京帰ってきて入院もしてるので、うん、120万、30万、
はあはあ、
医療費
で、
もちろんこの後の今も継続して、
うん、
大体月に薬代が1万から2万円ぐらいかかるんで今、
うんうん
うん、の継続して治療もかかってるんで、
はいはいはい、
トータルすると多分すごい金額になっていくんだと思うんですけど、
は
あ、
そうですね、
うん、
まあ、それがまあ実際にかかった費用プラス、まあ失った費用もあるわけですね。働けなかった
費用もあるんですね。行けなかった、2ヶ月間行けなかった、はい、田村塾の方は基本的に、まあ、オンライン配信という形だったんで、先取りをしている部分もあったので、
なんとか
問題なくはないですけど、そんなこと影響ですね、やれたっていうのはあったんですけど、ただ入院中に、なんとか病院の許可をもらって撮影をしたっていう経緯もあるんですよね。
そうですね、
はい、立ってられないんで座って撮影をしたっていう。
あ、そうなんですね
結構ギリギリでしたね。
で、まあ、なんとかそっちの方になったけど、やっぱり相当な、まあ、金銭的ダメージはかなり
大きかったですね。
1ヶ月動けないということ
で、はい、もうほぼ丸々2ヶ月分の売り上げは、
はいはいはい、
まあ、うん、飛びましたね。
そうするとどうしても、例えばね、田村先生だったら、まあ、スタッフさんがいて、まあ、事務所の家賃ですとか、いろんな、まあ、固定費他にもあると思うんですけども、はい、そういうのはやっぱ貯金から崩す感じですか。
そうですね、貯金から払いましたから、
はいはい、
その治療療養中2ヶ月間で、うん、がっつり貯金額は減りました
ね。ガクッと、
はい、
あ、
こんなに減るかっていうぐらい。
あ、そうっすか、そっか、今まで入ってた収入がこれがゼロになっちゃうわけですね。
そうですね、
そこからあった貯金がガクンと減ってショックみたいな。
まあ、正直その、はい、貯金が減ったこととか収入が止まったことよりも、はい、回復した後に仕事があるんだろうかっていう不安の方が大きかったですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
やっぱりクライアントさんとすると、うん、毎月毎月課題を抱えてるわけですよね、
はい、
だからコンサルティング頼んでらっしゃるわけなので、
はい、
これ2ヶ月間来ないわけなので、
はいはい、
正直他の人に、他のコンサルタントに乗り換えようっていう話になっても、
は
あ
はあ、
おかしくはなかったと思うんですね。
いやー、そうですよね。いや、これ本当そうで、これホモマッサージ針器やってる先生なんかも、仮に2ヶ月間マッサージちょっと中止って言ったら、他の先生
ほぼ間違いなく他の先生に
行きますよね、
移ると思うので、
他の先生2ヶ月動けないんだったら、私リハビリできないんで他の先生にお願いしますってなっちゃいますよね。
はい、
そうすると、まあ、2ヶ月間の売り上げはもちろんない、プラス失った、例えば患者さんが20人いたら、その人たちがみんないなくなっちゃって、またゼロから新規収入
もう一回やり直しっていう、
これ結構きついですね。
かなりきつい。
今まで仮に、まあ、何十万、100万くらいあったとしても、また、まあ、ゼロまでが、まあ、ゼロに近いところからスタートで、
ホモサージ、ホモ鍼灸で2ヶ月いけないってなったら、
はい、
多分ほぼ患者さんが離れるんじゃないかなと。
間違いないんですよね。2ヶ月だけちょっとスポットでっていうなかなか
いらないと思う
んですよね。2ヶ月だけってのは結構難しいところ、
まあ、お知り合いの方で訪問マッサージとか訪問神経の業者さんがいらっしゃって、この期間、ちょっと代わりに見てもらえないかっていうことは可能かもしれないですけど、ただ全部自分が抱えてる利用者さんをそんな数人の人で多分賄えないと思うんですよね。多分それぞれ多分人数抱えてらっしゃるので、そんなに空きもないと思いますから、かなりのリスクですよね。
まあ、今抱えてる患者さんとかお客さんとの信用が
もうこれが一番怖かったです、
ね、でも、まあ、玉先生の場合はなんとか、ね、まあ、実力で信頼があったので、ね、まあ、2ヶ月お休みでも、ね、必要としてる、
そうですね、
そうね、たくさん行って、
はい、誰も抜けることなくこう継続していただけたというのは
だけど、もう来週じゃドキュメだったんですね。
もう本当ね、で ICU から開いたの Facebook の投稿は必死でした、本当に。あの日は手術もしてるんで、はいはい、で点滴もしてるんで、両手管につながれてる状態なんですね。だけど ICU にいるんで電話もできないし、でも誰かにも伝えなきゃいけないし、もうその日の午後にももう訪問の予定が入ってたので、そこはもう運ばれる搬送されてる最中に連絡してあったんですけど、翌日からも全部訪問の予定が入ってたので、でなんとか連絡をしなきゃいけないっていう状態で、でも動かない手で、そんな長い文章じゃなかったんですけど、あれ1時間半かけて、
そう、
確か打ってなんとか伝えたっていう。
じゃあ結構、まあ、その信用を失いたくないという友達
です。いや、怖かったですね。
そっか、そうです。でも田村先生みたいな、ね、名前が売れていろんな実績があって、まあ、家族のクライアントさんがいる人であれだから良かったかもしれませんまあ普通の一平凡的なマッサージ配給士さんだったらそうはいかないケースも結構、
そうですね、
いや、ありますね。
私の場合なんかはまだ治療に困った、まあ、増えてきたとはいえまだそんなに多くはないので、でまあ、クライアントさんも私の場合も2年3年続いてる方が多いので、信頼関係結構出来上がってるって状態だったので、まあ、なんとかなったかなと思いますけど、訪問スタジオの場合だと、まあ、日が浅かったらもっときついですし、他の業者さんもたくさんいらっしゃるので、流れやすいとは思いますね。まあ、
そうですね。そっか。その辺もかなり厳しいですね。やっぱね、一回休んだとね。はい、あれですか、田村先生、ほかに、まあ、田村先生、まあ、ご自身のこういった体験プラス、いろんな、まあ、クライアントさん、全国のいらっしゃるんですけども、はい、まあ、同じような事例とかってありますか、なんか、なんか1ヶ月休んじゃったとか、半月休んじゃったとか。
まあ、今の時期がそうですけど、はいはい、簡単なのはインフルエンザ。
インフルエンザ。
少なくとも1週間は出れないですから、その1週間収入止まるってのは大きい。
個人の先生だとね、はい、1週間売り上げないと、まあ、店舗やってる人だったら家賃払わなくちゃいけないよとか、
そうですね、
スタッフだとか
もありますし、やっぱり骨折してしまったとか、
腕をご自身がね、そしたら揉めないですもんね。
1ヶ月ぐらいはやっぱできないですから、まるまる1ヶ月収入止まる。やっぱその方はやっぱり、利用したから流れた、1ヶ月できないんで、
そうですよね、
お母さんが
習う、それは個人の先生って感じですか、個人の。
そうですね、はあ、代わりの先生はいないんで、
1ヶ月
締めたのが
ないんで、締めたのがないですよね、はあ、やっぱそういうのがやっぱあるんですね。
そうですね、まあ、一応その方は運よく、まあ、再開した時に帰ある程度帰ってきてくれたんですね。あったんですけど、
訪問マッサージとかの針っていうのはやっぱ交通事故は結構ね
ありえますよね。
ありえるっていうか、やっぱ実際結構ちょくちょく事例で、まあバイクでなんかぶつかっちゃったとか転倒したとかで2週間1ヶ月くらい入院っていうのは、まあ、ちょくちょく聞く事例なんでそうするとなかなか1ヶ月売り上げゼロでまた復活したらまた、他のところ流れちゃってるケースも結構あったりとかするので、
そうですね、
まあ、そういうの現実的にはあるっちゃ
かなりリスキーですよね。
そうですね、はあ、そっか、そうですよね。 部分と、まあ、金銭的な部分と。
そうですね、まあ、金銭的な部分に関して言うと、まあ、生命保険入っておいてもらったなっていうのは、
お
これも切実に思いました。
生命保険って、例えばそれ 民間とか
民間の、はい、生命保険入ってたんで、まあ、入院費はある程度出ましたし、うんうん、入院費、手術費なんかはある程度出たので、うんうんうん、助かったなというのもありますし、まあ、僕はちょっと入ってなかったんですけど、所得保障とかの保険とかもあるんで、はいはい、それで入ってれば2ヶ月間のその収入減っていうのも避けられたのかなっていうの
は。あ、そういう部分もあるわけですよね。
ちょうど私タイミング悪くて検討してたんですよ、
はい、あ、そうなん、
保険加入することを。8月に法人を起こしてたので、はいはいはい、8月に法人を起こして10月だったので、はいはい、どの保険入ろうかっていう検討してる最中に、
はいはいはい、
もう入院してしまったんで。
あ、そうだったんですね。
私はだからもう今からはちょっと入れない感じですけど、
あ、
もう持病が変えてしまったので。
そうなんですよね、そういう部分もあったりしますよね、うん、
だから今現在個人の方、はいはい、個人でやられてて、はいはい、まあ、自分が倒れた時に替えが利かない、もう事業として替えが利かなくて、替えが利いたとしても、うんうん、自分が稼ぐ、お金を稼ぐ、
うん、
働き手になっている方の場合は、うん、保険も絶対入られてるとか。
あ、そう
ですね、まあ、僕は力込めて言いますね。
あ、そうなんですね。
はい、はあ、でも入れるうちに入っておいた方がいいなと、
は
あ、私36ですからまだ、
はいはいはい、
正直もう病院の先生も首かしげたぐらいですから。
あ、そうですか。
なんでこの年で心筋梗塞になったのっていう感じでしたから誰もがまさかっていう感じでしたけど、だから多分本間さん事業所や藤井さんのこと、はいはい、会社の方々お会いしても、まあ、30歳から40歳ぐらいの方が多分多いと思うんで、まだまだ大丈夫って思ってる方多いと思うんですけど、
うん、
正直入れるんだったら入れるのうちに入っておいた方がいいかな。
そうですね、30、40で、まあ、一番稼ぎ時で、ね、お子さんと奥さんがいて、そこそこ所得がないと生活できないと思
う
ので
、
大黒柱的な存在ではあると思うんでね、まさか時には奥さん子供泣かせない程度のリスク管理は
入っておいた方がいいと思いますね。
ということで、
うん、もしもの時の分で考えると、
はい、
やっぱりちょっと月に1万5000円、1万円っていうその保険料は払っといた方がいいなと。
なるほど、なるほど。うん、そうか、そうか。で、今ね、田村先生に言ったんですけども、まあ、これね、あの、団体総合生活保険のご案内ということで、まあ、これはいわゆる所得保障の保険ということで、
はい、
まあ、東京会場さんからまあご提案いただいて、結構前々からその会員さんで個人の先生で、まあ、こういった何かあった時のための保険ってないんですかみたいな話を伺ってたんで、まあ、僕の方で東京会場さんと交渉を通して、まあ、こういったプランというか、あ、保険をご案内いただいたんですけども、まあ、今田村先生の話聞いたら、まあ、入れるんだったら
入ってた方がいいと思います。本当にそれは思います。
で、まあ、でこれ、まあ、掛け金等もありますけれども、まあ、ざっくり、ね、10万円から50万円までありますけれども、まあ、それぞれ、ね、まあ、生活様式が違ったりとか、まあ、奥さん子供の数とか違うと思うんですけども、まあ、それぞれ最低これくらいないと生活が維持できないっていう金額くらいは。
そうですね、最低限もらえる、まあ、そうでしょうね、まあ、最低30万ぐらいはもらえる形の、
うんうんうん、
30万あればなんとかなるかなっていう形なんで、もお一人なのかね、家族がいらっしゃるからちょっと変わるとは思うんですけど、
うんう
ん、
すね、
僕だったら間違いなく一番もまっすぐ行きますね。
50万で、
はい、
田村さんと言ったら8000円、
そうですね、8000円で保証してもらえるんだったら、
うん、
絶対ありますね。
あ、そうですか、
はい、
あ、
でも怖いですね、もう本当に。本当だ、あの、私の周りでも私が倒れたことによって、
はい、
生命保険に加入した人いっぱいいるんですよ。
本当ですか。
はい、
や
っぱり、まあ、同年代の方がやっぱり多いので、中年転職も、
はいはいはい
はい、やっぱり明日は我が身だなっていう、一時期ちょっとキーワードになってましたからね、明日は我が身っていう。
そっかそっか。そんなにね、莫大な貯金があるとか、なんかもう全然もう健康でっていうわけじゃ皆さんないと思いますからね。
そうそう、私自身も別に健康診断としての中では、
うん、
そこまで悪い状況じゃん、まあ、問題が全くないかって言ったらそうじゃないけど、まあ、ちょっと血糖値高いねとか血圧高いねとか 言われてましたけど、治療が必要と言われてなかったんですよ。
そうなんです
ね。言われてなくて、最後の健康診断では言われてなくて、ちょうど11月に人間ドックに行く予定だったところが間に合わなかったっていう、
そうだったんですね、
感じなので、まあ本当に去年は独立したばっかりっていうのもあって、ちょっと無理して仕事した部分もあったかもしれないんですけど、でも半年ぐらいで人間の体ってそんなに悪くなる可能性があるっていうことなので、
ああそうなんですね。
事故なんて言ったらもっと、ね、自分のせいじゃないこともあるじゃないですか。本当に何が起こるかわからないから。
確かに確かに。まあね、30代40代だったらまあ4000円5000円飲み会1回分くらい。
そうですね、
1回ずつだから、まあ
まあ、まあ出しといた方が
いいかなと話を聞いて、
はい、切実に思いますね。
そう
です
か。
はあ、で結構ね、先ほど資料も拝見しましたけど、はい、結構長期の保証もしてもらえるような形になってるんで、
プランがいろいろあってですね、うん、長期のやつとかもあったりとかするのでね、
うん、とは思いますね。で割と私もいろいろ所得保証とかいろいろ見てたんですけど、はいはい、通常所得保証って3ヶ月ぐらい働けない状態があって4ヶ月目ぐらいから保証されますみたいなものが多いんですけど、これ5日目からですか。
そうですね、5日目からですね。
なので非常に早いスパンで保証してもらえるんで、まあもう僕は多分入れないですけど入れるんだったら入りたいですよね。
そうなんですね。なかなか意外とありそうでないですね、なんかね。
そうですね、結構やっぱり条件とか あるんですけど、その保険保証の保険っていっぱいあるんですけど、はい、結構条件が厳しかったりとかするんで、その支給条件っていうのが結構厳しかったりするんですけど、これはまあちょっとざっとしか拝見してないですけど、拝見した限りでは割と条件もいいんじゃないかな。
いい感じで、
はい、保険料もな高くないなっていう、
そこまでねびっくりするよう なんか生活に支障が出るような額ではないので、
ね、そうですね、
はあ、保険、まあもう危機管理リスク管理としての、まあ、掛け金としてはいいかなっていう、
そうですね、
感じですかね。
もう本当ね、藤井先生もおっしゃったようにがっつり貯金できてるっていう、何が起こっても大丈夫っていうぐらい貯金してる方だったらいいかもしれないですけど、私はもうたまたま2ヶ月で復帰できたから良かったですけど、この脳梗塞だったら多分もっとかかってると思うんで、心臓だったんで今回
ですよね。で脳梗塞って多分マッサージさんの現場で脳梗塞の人多分知
ってる。そうそうそうそうそう、
で若くて40代とか50代30代とかの脳梗塞で車椅子になっちゃったとか現場で見てるんで、多分その辺の危機感みたいな、他のマッサージ他の施術家さんよりあるか
リアルですよ、
リアルだと思うんですよね。はい、だからもしかしたらこうなってしまうかもしれないっていう
可能性は、
可能性を感じてるのであれば、まあこういうのでちょっとね、
はい、ちょっと多分、はい、いっぱいありすぎて選べないと思うんで、そういう中ではもうこの保険はいいんじゃないかなっては思うんで、そうですね。
あとまあちょっと団体、ね、割引、まあ、協会で何人か入っていただいて、まあ、ちょっと割引的なことが聞いたりとかするので、
うんうん、
まあ、その辺も含めて、まあ、ご検討ねいただければいいのかなということ。
もう入ってないんだったら絶対入った方がいい。
あ、そうです
ね。それはもう、まあ、私はもうむしろ僕なんか私からお願いですもんね。
治療科、
はい、
運営治療科は絶対入ると
。入っとくべきです。もちろん、もう恐ろしいと思います、
ね。あ、そうですか。
はい。
確かにね。まあ。そうですね、
本当に、うん、今貯金がね、
はいはい、
今収入に止まっても、まあ、5年10年やっていけるぐらいの貯金がある人はいいかもしれないですけど、多分あんまその人いないと思うので、ね、
東京住んでて家族いてっていうとね、なかなかそのホームマッサージなかなか月間の売り上げが何千万とかいくわけじゃないので、
はい、
まあマックスで80万とかそのくらいだと思うので、そこからねいろんなこと引いて貯金をするというと結構、
う
ん、なかなか
難しいと思う
し、
ね、
あるので、
もうぜひ入っておくべきだなと、はあ、これは本当に自分の体感で、
あ、そうですね、
はあ、なぜ所得保障入ってこなかったんだっていう、もう後悔の念ですからね。
あ、もう少し早く、
はい、はい、入っておけばもっと違ったのになっていう、さっきちょっと言いづらくて言えなかったんですけど、はい、その2ヶ月間で私の所得400万減りましたからね。
あららら
ら、結構引きましたよ。
いやいやいや、本当ですか。
うん、私もだから皆さんと同じで、はい、固定費ってそんなかからないですけど、
うんうんうん、
自分にし、まあ、スタッフのお給料と事務所費ぐらい、と、まあ、まあカードでちょっと支払いしてるものがあるんで、その前月の分借りたいとかっていうのありましたけど、ただもう2ヶ月間でやっぱり貯金としては400万ほど減少しました
から、いやいやいや、200万、まあ、あったからなんとかなったけど、うん、ない場合は 最悪サラ金ですとか、
どうそうですよね、
親に限りだとかなんかして、まあ
つながないといけないっていう、あの授業のお金だけじゃなくてやっぱ家庭のねやっぱお金もあるんで、それを
まあその辺のリスクを買うんだったら、まあこういう保証があったら、
そうですね、月々まあほんと1万円ぐらいまでだったら払っといた方がいいのかなっていう気はしますね。
切なるメッセージを、はい、いただきましたよ、はいはい。まあ、これ聞いてね、マッサージさん、ハリキュウシさん、ね、万が一のことが起きる、まあ、幸いの時代を、ね、考えておいた方がいいですよね。
そうです、
ね、はい、その時にあたふたしないような、まあ、準備をしておいて、まあ、リスクは、ね、管理、ね、リスクに怯えるんだってリスクを管理するという、
できることがあるんだったら
できること
があるんだったら
やっておいて、そうですよね、はい、そういう考え方で、まあ、対処していく、非常に大事な考え方と思います
ので、ね、はい、対応策が起こりうる問題なんで、うん、そうね、それに対しては必ず対応策が来る、あ、まあ、全てのものに対してそうだと思うんですけど、うんうんうん、ありうることなので準備をしておくっていうことは
大切なメッセージですね、
はい、ですね、それちょっと健康診断を受けるようにしておいていただいた方が、
そうですね、小山先生、特に、ね、何が起こるか分からないので
、体資本ですから、
そうですね、体と家族を大事にということで、ね、
はい、安全運転ですね、
あ、ほんまですね、移動が半分ですからね、
はい、
その辺は安全運転してしても
外にやられることはあるだろうな、ね、
はい、まあ、その辺どうしようも防ぎようがない部分がありますけれども、まあ、その辺のリスクもまあ少しでもカバーできるものがあれば、
そうですね、
リスクを管理するという意味合いで準備をしておくということは大切かなということだと思いますので、はい、はい、ということで田村先生、今日は、ありがとうございました。